声の市原社長だより、ナンバー203、2013年1月号、あったかハートでまちづくり、発行、市原市社会福祉協議会、郵便番号 290-0075、 市原市南国分寺台 4-1-4、 電話 0436-24-0011、 ファクス0436-22-3031、 ホームページ http://www.ichihara-shakyo.or.jp、 email info@ichihara-shakyo.or.jp。 社協だよりの発行内容が変更になりました。5月1月発行懲戒回覧、9月3月発行新聞折り込み、音声版制作市原朗読の会、録音図書判例、このデイジー録音図書の階層はレベル1までです。ページは目次の見出しと同じ番号をつけています。録音図書判例終わり。お知らせ、声の市原社長だよりは2012年9月号よりデイジー版の作成を始めました。テープ版をご利用の方でデイジー版への移行をご希望の方はご連絡ください。連絡先 iHotline 市原朗読の会、電話 20-3100。 目次1、四つ葉ちゃんが地域デビューしました。2、就任にあたって市原市社会福祉協議会会長深谷みどり。3、赤い羽共同募金歳末助け合い運動にご協力いただきありがとうございました。4、日本赤十字社活動資金にご協力ありがとうございました。5、社協参助会員の皆様ありがとうございました。6、市原市社協平成23年度決算報告。7、小一福祉ネットワーク紹介。8、福祉功労者表彰。9、サンハート祭り開催。10、あったかハート。11、寄付をありがとう。目次終わり。続けて選挙啓発誌白原市原と話の広場が入っています。合わせてお聞きください。
紙面中央に写真があります。水平線の上に昇った日の出、空も海も赤く染まり、海面は太陽の光を受けキラキラ輝いています。写真説明終わり。1、四つ葉ちゃんが地域デビューしました。市原市社協のマスコットキャラクターの四つ葉ちゃんが皆さんと直接お会いできるようになりました。四つ葉ちゃんは風に乗ってみんなに幸せを運ぶことを使命としています。満面の笑顔で皆さんと会うことを楽しみにしているので、イベントなどで見かけたら大きな声で四つ葉ちゃんと声をかけてくださいね。ここに写真が2枚あります。1枚目、四つ葉ちゃんの写真。ニコニコ笑顔です。頭には四つ葉のクローバーの形をした帽子をかぶり、黄色のワンピース、緑のブーツを履いています。プロフィール、年齢4つ、永遠に、誕生日4月28日、好きな食べ物、幸せがはじけるポップコーン。2枚目、四つ葉ちゃんが大人や子供たちに囲まれ握手をしています。 写真説明終わり。2. 就任にあたって市原市社会福祉協議会会長深谷みどり、市民の皆様には輝かしい初春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。さて私は前うるま丈介会長の退任に伴い平成24年11月1日付で会長に就任いたしました。東日本大震災からおよそ2年が経とうとしておりますが、未だ多くの方が仮設住宅で新たな年を迎えている状況です。本震災では普段からの人と人のつながり、地域の絆の大切さを思い知らせてくれました。少子高齢化が進み、人間関係が希薄・孤立化する中、市原市では地域の住民がそれぞれの力を持ち寄り、住民同士のつながりで困りごとを解決することにより、お互いがここに住んでよかったと思えるまちづくりを目指すための計画を策定し、今回はその推進役として町域福祉ネットワークの設置を進めています。私も長年民生委員をしながら仲間と一緒に活動している地域の一員の一人です。私の住む地区ではこのネットワークが設置され25年が経過し、様々な取り組みがなされていますが、ここに至るまでには長い年月がかかりました。時には仲間とぶつかったり笑い合ったり、いろいろなことが思い出されますが、皆地域を良くしたいという思いは一つで一生懸命でした。縁あって市原市に住み、ここで一生を過ごすなら自分にできることを少しでもやらせていただき、前向きに生きていきたいと思っております。今回拝命した会長という大役は、多くの方々のご助言ご協力をいただかなくては務まるものではありません。支え合い助け合いのあるまちづくりの実現に向け、役職員一丸となって一層努力してまいる所存でございますので、これまで以上に皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。終わりに皆様のご健康とご多幸を心より祈念申し上げ、代表者交代と新年のご挨拶といたします。3. 赤い羽共同募金歳末助け合い運動にご協力いただきありがとうございました。10月1日から3ヶ月間赤い羽共同募金運動が行われました。様々な形で皆様からご協力をいただきました。それぞれの結果をご報告いたします。平成24年12月21日現在、学校募金、市内の学校にご協力いただきました。509,228円。職域募金、市内の各団体や観光庁にご協力いただきました。525,831円。個別募金、各町会を通じ住民の皆様にご協力いただきました。1,227,3993円。法人募金、市内の企業や商店、施設にご協力いただきました。627,831円。個人募金、個人の方々に協力いただきました。16,000円。イベント募金、第2回上総市原国府祭りに参加し、ポップコーンの販売や、慶応高校生に街頭募金ボランティアをお願いし、ご来場の皆様にご協力いただきました。185,240円。募金の主な使い道、平成24年度募金総額、1,413,823円。平成24年12月21日現在、赤い羽共同募金の約 70% は市原市社会福祉協議会を通じ各地域で行われている様々な地域活動費に充てられています。皆さんの募金がこれらの活動に使われるよ。生き生きサロン はつらつサロン、小域福祉ネットワーク、子育てサロン、見守り活動。街頭募金活動ありがとう。歳末助け合い運動は、共同募金運動の一環として、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、個別募金、福祉バザー、街頭募金活動等により、皆様に協力いただいています。ここに、甲風台三育小学校の皆さん、志津千原台自然学校、学は楽しむの皆さんの街頭募金活動の写真があります。自分の街を良くする仕組み、赤い羽共同募金ホームページ、http://www.akaihane.or.jp。
4. 日本赤十字社活動資金にご協力ありがとうございました。市原市地区、平成24年度、日赤社史報告。総額1751万5637円。平成24年11月19日現在。一般社史、町会自治会長を通じてのご協力。1712万7637円。法人社史、法師団事務局を通じてのご協力38万8千円。先出し訓練の実演、ハイゼックスマイ、千草小学校防災教室。身近な地域ボランティアとして日赤法師団が活動しています。施設訪問や先出し訓練などを中心に活動していますが、今回は千草小学校の防災教室で児童と保護者の方々と炊き出し訓練を行いました。大釜で煮るハイゼックス米を見て、これでご飯が炊けるんだと子どもたちの関心も大きく、試食には大行列ができました。これからも地域の皆さんと日赤活動を通じ、一緒に学び体験しながら災害時に備えた活動をしていきたいと思います。5. 社協参助会員の皆様、ありがとうございました。皆様から寄せられた会費は、地域福祉活動を展開するための貴重な財源として、大切に使わせていただきます。ご協力ありがとうございました。平成24年度、参助会費総額、504万700円。平成24年12月21日現在、各地区の民生児童委員の方々のご協力により、市民の皆様から寄せられた地区別の金額。姉崎地区、198名、37万6千円。五井地区第一、218名、33万6千円。五井地区第二、262名、38万9千円。市原地区、208名、44万円。辰巳台地区、94名、25万3千円。志津地区、487名、57万7千円。三和地区、107名、50万6千円。南総地区、899名、120万700円。加茂地区、180名、28万3千円。優秀地区、34名、5万9千円。千原台地区、107名、19万5千円。合計、2794名、461万4千7百円。社協を構成する団体等、本会役員、評議員選出母体に所属される皆様より、ご協力いただいた金額。姉崎支部3000円、五井支部7000円、南総支部3000円、優秀支部 17,000円、五井地区町会10,000円、辰巳台地区町会10,000円、三和地区町会10,000円、南総地区町会10,000円、木原台地区町会5,000円、子育て支援員協議会22,000円、青少年相談員連協10,000円、青少年補導員連協15,000円、保護司会50,000円、老人クラブ連合会36,000円、厚生保護助成会36,000円、薬剤師会12,000円、市原市臨海部工場連絡会20,000円、農業協同組合10,000円、広域福祉ネットワーク10,000円、遺族会14,000円、市原ロータリークラブ10,000円、市原ライオンズクラブ10,000円、ボランティア連絡協議会15,000円、心身障害者福祉団体連協31,000円、 NPO 連絡協議会10,000円、中学校校長会22,000円、団体に所属しない職員29,000円、合計392,000円、その他34,000円。6、市原市社協平成23年度決算報告。一般会計、収入総額、支出総額、内訳はいずれも円グラフです。時計回りにお知らせします。収入総額7億5791万7498円、内訳、会費収入1798万100円、寄付金収入112万2654円、補助金収入1億8200万954円、助成金収入33万4000円、受託金収入1億8581万2607円、事業収入328万5205円、貸付事業等収入3198万9000円、共同募金配分金収入1448万1000円、負担金収入30万6714円、介護保険収入1681万3262円、雑収入265万4957円、受取利息配当金収入341万1896円、経理区分間繰入れ金収入7167万1264円、会計単位間繰入れ金収入1330万3525円、借入れ金収入1500万円、積立預金取り崩し収入1億円、退職共済預金返還金収入781万970円、前年度繰越金8993万9390円、支出総額7億5791万7498円、内訳、法人運営事業3億223万7310円、共同募金配分金事業2344万6157円、ボランティア市民活動センター設置運営事業2982万5212円、安心生活創造事業687万8517円、心配事相談事業69万7450円、敬老会事業3458万8354円、生活福祉資金
貸付事業1144万1128円、老少資金貸付事業1000円、福祉資金貸付事業528万3400円、療養資金貸付事業4338万3403円、福祉カー貸付事業5万5000円、ファミリーサポートセンター事業372万8139円、居宅介護事業4689万5276円、社会福祉基金運用事業438万1068円、老人福祉センター受託経営事業2245万6000円、南部老人福祉センター受託経営事業1580万円、姉崎保健福祉センター受託経営事業7404万2940円、三和保健福祉センター受託経営事業4504万8830円、臨時特例つなぎ資金貸付事業39万2000円、次年度繰越資金8733万6314円。公益事業特別会計収入、介護保険収入1330万3525円、前年度繰越資金180万4500円、合計1510万8025円。支出、居宅介護支援事業1330万3525円、次年度繰越資金180万4500円、合計1510万8025円。7、小一福祉ネットワーク紹介。子どもは地域の宝。御所小学校区小一福祉ネットワーク。御所小学校区小一福祉ネットワークは、町会長を中心に、民生委員、防犯環境パトロール等、各種団体の参加を得て、平成24年7月1日に設立しました。近年、子どもを狙った事件や不審者情報が後を絶ちません。子どもたちの安心安全のためには、学校、家庭、地域ぐるみで子どもたちを守っていく必要があります。そこで、当ネットワークでは、ボランティアを募り、スクールガード部会を発足し、現在7名で毎日通学路に立ち、登下校中の子どもたちを見守っています。特に心配な子どもには、自宅近くまで迎えに行き、下校時は帰宅を見届けることもあります。これからも関係機関等と連携、協力しながら、子どもは地域の宝を合言葉に、地域ぐるみで子どもの安全を守る体制づくりを進めていきたいと考えています。会長、中村渉。推進指導員の声。スクールガードを始めて、早半年になります。はじめは戸惑うこともありましたが、次第に明るく元気な挨拶を交わすことが増え、大変嬉しい限りです。毎日児童の皆さんが安心安全な登下校ができることを願い、会員一同一生懸命頑張っていきます。吉田雅俊。8、福祉功労者表彰。多年にわたり、社会福祉の発展に功績のあった方が表彰されました。長年のご苦労に、心から敬意を表するとともに感謝を申し上げます。なお、本市関係者の受賞者は次の通りです。純不動、継承略。千葉県社会福祉大会。千葉県知事感謝状。家庭相談員功労者。安森道江。千葉県社会福祉協議会長表彰。民生委員児童委員功労者菅野清。 社会福祉施設団体関係役職功労者鈴木恵子、黒須正明、淵上妙子、鈴木信一。9サンハート祭り開催。今年も恒例のサンハート祭りが開催されます。内容は餅つき大会、サンハート利用サークルによる活動披露や作品展示、そしてサンハートの子どもボランティアクラブによるパネルシアターなど楽しいイベントが盛りだくさんです。当日の餅つき大会は朝10時より引き換え券を配りますので、皆さんお誘い合わせの上ぜひお越しください。開催日、平成25年1月27日日曜日、時間午前10時から15時30分、雨天決行。10あったかハート。市原市民活動センターへタイヤプランター用塗料の寄付をくださった株式会社上田塗装工業の上田専務よりお話を伺いました。皆さん知っていましたか？高架橋の下の道路脇壁面に描かれた様々な楽しい絵の数々は、市原市塗装協同組合30名の方々が各学校の生徒たちと共に協力して出来上がった作品だということを。道路占有許可申請の手続きや足場作り、下地塗り等々、塗料もメーカーより寄付をいただいて、毎年1箇所ずつ3から4日ぐらいのボランティア活動をしてくださっていたことを。昨年と今年は木原台のバス停横にアートな作品が出来上がりました。最初は落書き防止にもつながるのではと始めたことだが、この十数年その効果もあり、また地域の人も作品を守ろうという意識が働いて、落書きが一切ないという。5年前からは保育所の遊具を塗り直すボランティアも年1回続けているのだそうです。あったかハートをありがとう。11寄付をありがとう。継承役、匿名、雑巾20枚、うぐいす卓球同好会会長、中澤保、卓球ラケット6本、若宮団地卓球サークル5000円、千葉読売カントリークラブ53,595円、マルハン石原店フリーマーケット楽一楽座4,977円、市原南ライオンズクラブ50,000円、明治安田生命労働組合千葉支部雑巾200枚、白金町ふれあい祭り4,960円、編集ボランティア胃腸の会、川上英子、向井節、石橋美奈子、寺尾康文、河野美穂。社協だよりは以上です。選挙啓発誌白原市原第101号編集発行、市原市選挙管理委員会、市原市明るい選挙推進協議会。発行日、平成25年1月13日。電話 0436-22-1111 大大小。新年明けましておめでとうございます。また、今年成人を迎えられる新成人の皆さん、おめでとうございます。新成人の皆さんは、満20歳を迎え、社会的に一人前として認められ、様々な権利を授かるとともに、義務や責任を負うことになります。その代表的な権利として、選挙権があります。選挙で一票を投じることは、自分の考えを社会に反映させる重要な機会です。近年、若い世代の政治離れが大きな社会問題となっていますが、将来の日本を担うのはあなた方です。政治に正面から向き合い、ぜひこの権利を有効に生かしてください。あなたの一票で日本の政治を動かしましょう。若者よ、選挙へ参加しよう。
20歳代の期日前投票立ち会い人を募集。若い方々の投票参加の意識啓発を図ることを目的として、期日前投票の立ち会い人を随時募集しています。応募は登録制となっていますので、詳しくはお電話または市ホームページをご確認ください。応募資格は市内在住で選挙人名簿に登録されている20歳代の方が主な要件です。詳しくは市原市選挙管理委員会で検索。20年前の出来事。1993年、平成5年。今から20年前、新成人の皆さんが生まれた頃、さまざまな出来事がありました。当時を振り返り、主な出来事を紹介いたします。社会・経済。新幹線のぞみが山陽新幹線で運行開始。東京・博多間、毎時一本ずつ運行。皇太子・成人親王、小和田雅子さんのご成婚。千葉県船橋市に室内スキー場、ララポートスキードーム、ザウスが開業。第40回衆議院議員総選挙、自由民主党、日本社会党が敗北。非自民、非共産連立政権である細川内閣が発足。55年体制の崩壊。マグニチュード 7.5 の北海道釧路沖地震が発生。死者2名。日本政府は各国からの米輸入を決定。1993年米騒動。芸能スポーツ。大相撲のあけぼのが外国人力士として初めて横綱に昇進。元プロ野球選手の江夏豊、覚醒剤取締法違反容疑で逮捕。プロ野球パリーグは西武が4年連続優勝。V4。ヤクルトが2年連続セリーグ制覇。初優勝以来15年ぶりに本拠地での胴上げとなった。サッカー日本代表対イラク戦でロスタイムの失点でワールドカップ出場を逃す。ドーハの悲劇。市内 J リーグ開幕。アメリカ合衆国アラバマ州モビール市と姉妹都市提携調印。今後の選挙日程。千葉県知事選挙。任期4年。任期満了年月日、平成25年4月4日。参議院議員通常選挙。任期6年。3年ごとに半数改選。任期満了、平成25年7月28日。衆議院議員総選挙。任期4年。衆議院は解散される場合があり。任期満了。平成28年12月15日。千葉県議会議員一般選挙。任期4年。任期満了。平成27年4月29日。市原市長選挙。任期4年。任期満了。平成27年6月15日。市原市議会議員一般選挙。任期4年。任期満了。平成27年。6月15日。選挙をきれいにする市民の集い開催。市原市選挙管理委員会と市原市明るい選挙推進協議会は、民主主義の根幹をなす選挙の健全な基盤を培うとともに、主権者意識の高揚を図るため、選挙をきれいにする市民の集いを開催しています。今年度は市原市明るい選挙推進協議会優秀支部が主体支部となり開催いたしました。今年行った選挙をきれいにする市民の集いでは、平成24年度、明るい選挙啓発標語、ポスターで最優秀賞を受賞された方々の表彰と、落語家の林家木久蔵氏をお招きし、講演を行いました。 平成24年度明るい選挙啓発ポスター兵庫作品紹介。兵庫部門最優秀賞、小学校低学年の部、伝えよう自分の思いを投票で、内田小学校3年安藤ひな。小学校高学年の部、投票は明るい日本の設計図、青葉台小学校6年小川和則。中学校の部、その一票明るい未来を開く鍵、小井中学校3年時田夏樹。一般の部、一票を生かすあなたがこの手本、西広在住柳池茂。優秀賞、小学校低学年の部、その一票みんなの夢を叶えたい、鶴舞小学校3年小林大輝。大事だよ未来を決めるその一票、牛久小学校1年吉田優斗。小学校高学年の部、一票の重さと責任考えよう、辰巳台東小学校5年鈴木啓太。投票はあなたもできる町づくり、石塚小学校5年寺田彩沙。中学校の部、選びましょう夢と希望の持てる人、小井中学校3年田中理子。選挙権選ぶ自由と選んだ責任、小井中学校3年市川優也。ポスター部門最優秀賞、内田小学校3年石井武。国分寺台小学校6年三井瞳。姉崎中学校2年荒木美奈子。千葉南高校1年岡本美香。第46回衆議院議員総選挙投票結果。当日有権者数、男118,037人、女118,880人、計228,917人。小選挙区投票者数131,360人、投票所投票者数107,720人、期日前投票者数22,625人、不在者投票者数1,015人、棄権者数97,557人。投票率 57.38%。 比例代表投票者数131,319人、投票所投票者数107,677人、期日前投票者数22,626人、不在者投票者数1,016人、棄権者数97,598人。投票率 57.37%。 最高裁判所裁判官国民審査、投票者数128,713人、投票所投票者数107,127人、期日前投票者数26,800人、不在者投票者数906人、棄権者数102,004人。投票率 56.23%。 広原市原は以上です。
話の広場、朝日新聞1月10日より、日本人脈誌演歌よ10、だからこの道を行く、石川さゆり54歳は迷った。これをどうやって歌ったらいいのだろう。吉岡治作詞、源哲也作曲の天城越え、1986年である。隠しきれない移り画がいつしかあなたに染みついた。誰かに取られるくらいならあなたを殺していいですか。苦しい女心をテーマにした歌だ。当時石川は28歳、結婚6年目、 子供にも恵まれて良妻賢母のイメージが強かった。吉岡は語っていた。私はそれに反発した。石川さゆりという幸せな女をドロドロの世界に引きずり込んでやろうと、これがプロの歌だというものを見せてほしいと思ったのです。当時のレコードジャケットの写真を見ると、赤い着物の襟元は乱れ、熱っぽい視線を送っている。石川はどう思ったのか。最後は、えいっと自分を振り切りました。やるしかない。この歌の主人公を演じきろうと。振り返れば、津軽海峡冬景色77年の時も、石川は大一番のジャンプをした。発売時18歳。芸能界デビュー5年目。同世代の森まさ子や山口百恵、桜田淳子が、花の中三トリオとして脚光を浴びる中、15枚目のシングルでやっと掴んだスターへの切符だった。風の音が胸を揺する、泣けとばかりに、ああ、津軽海峡、冬景色。作詞した阿久悠は言った。期待されながら、一軍半的な存在で停滞していた野球選手が、劇的な場面での一本のヒットによって、別人のごとく成長していくのと似ている。白いベレー帽をかぶり清純派のアイドル路線を歩いてきた石川にとって初めての本格的な演歌でもあった。それから様々な歌との出会いがあった。古くから伝わるハマジックを求め宮城県東松島市を訪れたのは2011年夏。歌える人が震災の津波で流されたり避難したりして消滅の危機にあることを知った。私にできることはないだろうか。石川は古老を探し尋ねた。でもその歌い方は独特でとても今の若い世代の皆さんには口伝できないと思いました。何度も聞いてから譜面に起こしました。その浜ジンクを取り入れた歌が昨年3月に発表した通算110枚目のシングル浜歌、作詞中西玲、作曲源哲也だ。威勢のいい節回しが小気味よく響く。船は出ていく、朝日が昇る、カモメ飛び立つ賑やかさ。演歌というジャンルにとらわれず、日本の歌の素晴らしさを伝えたい。その思いは50代になり、ますます強くなったという。ラジオドラマにも出演し、盲目の旅芸人、ゴゼを演じた。指導に当たったのは最後のゴゼと呼ばれた小林春の弟子で伝承者の早森直子54歳。石川は新潟市郊外にある早森の自宅を訪ね教えを請うた。本当にびっくりした。あんな有名な方がポーンと飛び込んできたものですから。三味線を携え民謡や物語流行り歌を歌って旅を続けたゴゼ。野を越え山を越え地べたを歩いたこの放浪芸の発祥は室町時代と言われその音は譜面に表せない。早森は言う。御勢歌は情念の世界、混沌としていて理屈で割り切れない。石川さんはひたすら耳を傾け体になじませるようにしていました。芸能生活40年、アイドルから歌の高みへ。今年は新しい始まりを意味するゼロの年にしたいという。演歌、演は艶。演歌、演技。演歌、応援の演。演歌、宴会の演。様々に趣を変えながら、今日も演歌が流れゆく。寒さますます厳しけりゃ、なおさら心に染みてくる。
読売新聞1月13日より黒潮。今年の NHK 大河ドラマは福島県会津地方を舞台にした八重の桜。恥ずかしながら主人公の新島八重についてよく知らないため大変楽しみにしているのだが、実は注目は別のところにもある。会津藩は上総地域の警備も命じられていたため千葉県が関係することだ。私のいる茂原通信部管内の外房地域ではなく、内房地域、
今の富津市などだが、海岸防備のため同藩士は遠泳訓練を行ったという。その様子を描いた会津藩士水泳の学は富津市の有形文化財として県立中央博物館千葉市に保管され、レプリカが展示されている。この絵に描かれたシーンがドラマに出てこないか密かに期待している。昨年の平の清盛にも上総の武将が登場した。一宮町やいすみ市に城を構えていたという桓武平氏系の上総権之助広常、源頼朝に馬上から対面し、無礼なものはいらないと一蹴された人物だ。同町の郷土史などによると、広常はこの時、頼朝が大将に足らない器であればその場で切り捨てると考えていたとされる。そうした背景を知った上でドラマを見ると、役者の表情にも心情が思い浮かぶようで大変印象深かった。県内では日本地図を完成させた伊能忠敬香取氏や徳川四天王本田忠勝、忠友、大滝町、阿波の武将里見氏、立山氏など各地で大河ドラマを誘致する活動がある。主人公だけでなく、その周囲にはどんな人物がいるのかにも興味が湧く。一足先に郷土史を紐解いてみるのもいい。黒田隆史。読売新聞1月16日より、防災グッズ、いざのため常備、プロがナビするベスト3、横浜高島屋リビング統括担当課長平野直美さん。1月17日は防災とボランティアの日です。これをきっかけに改めて家庭の防災グッズを見直してみるのはいかがでしょうか。カムイのおいしいふっくらパンの缶詰、横浜高島屋の店頭価格578円は、焼きたての風味をそのまま缶詰に閉じ込めたパンです。3年間も保存できますよ。味は小豆、ミルクなど5種類から選べます。何かあって辛い状況に置かれても、人間おいしいものを食べることができれば生きる力になります。ぜひとも常備してほしい商品です。アドレンズジャパンのアドレンズエマージェンシー同4981円は、一つで近視マイナス6度から老眼や遠視プラス3度まで対応できるメガネです。フレームの左右にあるつまみを回して2枚重ねのレンズを動かせば簡単に度数を調節できます。被災地ではメガネやコンタクトがなくて困ったという声が意外に多いと聞きます。家族みんなで使い回せるので、視力の悪い方がいる家庭では一つ用意されてみてはどうでしょうか。京都西川のスリーウェイキュル毛布同8400円はポリエステルの毛布です。もちろん普通の毛布としても使えますが、袖部分がついており、寝袋やガウンなどとしても使えます。避難が必要となった時、1枚持っていくと暖かさを確保できるので重宝します。いざという時のため防災グッズを含めて万全の準備をしてくださいね。話の広場を終わります。以上で声の市原写経だより第203号、白原市原第101号を終わります。音声役は目黒光子、広岡忍、橋本正恵、和田光子、金賀由紀子、時清子でした。